おはようございます。いや、証いいですね。ね、ドナさんが土曜日の午前中がその武蔵野森だっけ、ね、武蔵野森の、ね、どこにいるっていうのはね、私もいつも、あ、今の時間は電話しちゃダメだなとかね。で、7時ぐらいにはマックにいるって私も大体把握してるんですね。7時、あ、今はマックにいて祈ってるだろうなとかね。だからこれは電話しちゃダメだなとか、私も考えてるんですね。あ、今彼はこの祈る時間だって。前失敗してね、土曜日に電話したら、今、イエス様と会議中だからごめんって、ガチャって。あ、ごめんなさい、邪魔しちゃって祈りの。ね。でもそれが習慣化してる中でね、御声聞くっていうのは素晴らしいなと思います。はい。あとね、何ですか、じゅんくん。あれ、じゅんくんどこ行っちゃった？いない。じゅんくん。あ、いた、いた、いた。ね、じゅんくんもね、その人の恐れからのね、解放ことね、まあ、有害な感情のね、からの勝利の学びでもね、来てくださってるんですけど、そういうことをね、証し聞くために、ああ、主は働いておられるなと思いました。本当に感謝ですね。はい。証っていいですよね。やっぱりこう、なんていうの、ただ単の頭の中の教えじゃなくて、これが自分の中でね、体験としてね、こう聞くと、お、自分にももしかしてってね、これが単なるお話じゃないって、ね、生きた今ね、これは2000年前のイスラエルでのお話ね、向こうのね、遠いところでも、これが今の私の生活の中で起きるんだって、これをね、聞くときに本当励まされます。皆さんにも起きます。アメン。はい。タイトル言いましょう。3、はい、兵の力を受けなさい。もう一回いきます。3、はい、はい、今日はね、このことをね、一緒に読んでいきたいと思います。聖書の箇所を、あ、そうか、これのりさんからお借りしてね、ピッ、違うか、こっちか。おお、まあ、こんなん昔からあったんですけどね。私こういうの見ると感動するな。まあ、それは大事じゃない。はい。使徒の働き18章の24から19、ね、ちょっと長いんですけど、購読していきます。19章にまたがってますからね。はい。私が18の24を読みます。こちら見てくださいね。はい。いいですか ?24 を読みます。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアクラは彼を招いて、もっと正確に神の道を説明した。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せたからである。あ、彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。パウロは街道に入って3ヶ月間、神のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。一緒に読みましょう。3、はい。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシア人であれ、誰もが主の言葉を聞くことになった。はい。この箇所ですね。ちょっと長いですけどね。長いとき、いつもの通り要約しましょうね。ストーリー要約。一緒に読みましょう。3、はい。アポロはエフェソの街道で イエスについて教えました。これを聞いたプリスキラとアクラは彼に神の道をもっと正確に説明しました。アポロはアカイア州に着くと聖書に基づいてメシアはイエスであると立証し、ユダヤ人たちを説き伏せました。パウロはエフェソの弟子に出会い、信仰に入った時聖霊を受けたかと尋ねると、彼らは聖霊があるかどうか聞いたこともないと言いました。彼らはヨハネの洗礼しか受けていなかったので、パウロは彼らに主イエスの名によって洗礼を授けました。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、彼らは異言を話し予言をしました。パウロは街道で3ヶ月間神の国について論じましたが、ある者たちが避難したので彼らから離れてティラノの行動で毎日論じました。これが2年間も続いたので、アジア州に住む者は誰もが主の言葉を聞くことになりました。はい、今日はこのようにちょっと長い話ですけどね、だいたい話理解できましたか、今日のストーリーね。はい、じゃあこのストーリーの中で私が質問していきます。1番さん、はい。エフェソの弟子たちに足りなかったのは何でしたか。はい、アポロに足りなかったもの、そしてエフェソの弟子にも足りなかったものは一体何だったんでしょうかね。パウロ、あ、じゃない、パウロじゃなくて、なんで、アポロね。アポロはね、主の道を受け入れてた人です。ね。で、ね、イエス様のことを正確に知ってたって。ね。正確に、熱心に、イエス様のことを熱心に、イエス様信じましょう、イエス様こういう方です。イエス様信じてる人ですよ。メッセージして大胆に語ってたんだけど、それを聞いたプリスキラとアクラ。ん？なんか足りない。なんか足りない。この何かがちょっと今日の質問なんですね。で、メッセージが終わった。ね。アポロ先生、ちょっとこっち来てくださいね。ね。あのね、神の道っていうのはね、先生のメッセージ聞いたんですけど、こういうもんですよ。もっと正確に、だアポロが言ってたこと間違いじゃないですよ。イエス様信じてたし、ね。イエスのことを正確に語ってたんです。でも何かが足りなかった。この何かが今日のキーワードです。読んだんですよね。いや、こういうことですよって。ね。もっと正確に教えた。で、アポロは、あ、そうかってとなって、さらにこう大胆にね、述べ伝えるようになったんですね。で、この何かが知るにはね、この箇所だけじゃ足りないんですよ。その次の19章まで。これ裏話ですけど、私最初ね、この18章のここで私の担当終わってたのね。この箇所だけじゃちょっと語れないよと思ったら、まあ、後でなんか予定がゴロゴロ変わって、この箇所いっぺんに2つまとめてやることになった。だから今日ここ長いの。まあ、それは余談ですけど、このね、この後の19章を見ると、この何かが分かってくるんです。19章の中に。さあ、パウロが同じエフェソにやってきました。このエフェソの弟子っていうのは、さっきのアポロのメッセージを聞いて影響を受けてた人たちです。わかりやすく言うならば、エフェソの弟子たちもアポロも霊的にはすごくいい、同じような状況だったと思われます。パウロがやってきた。ね。エフェソの弟子に出会った。喋ってみた。ん？なんかが足りない。わかりますか？この何か。なんかが足りないと思ったんで、パウロが何て質問しましたか？うん。信仰が入った時聖霊受けた？エフェソの弟子たちはイエス様信仰に入ってますか、入ってないですか。入った時、入った、入ってますか、入ってないですか。だいたいね、分かりやすい質問してるんでね、答えてくださいね。入ったって書いたんです。イエス様信じたんです。はっきりイエス様信じてます。でも何かが足りなかった。分かりますか。弟子ですよ、クリスチャンですよ。何かが足りない。で、何を聞いた？何が入ったとき、何を受けましたか？聖霊を受けたか。出ました。ね。そしたら、エペソの弟子たち何て言いました？聖霊？何それ？聞いたこともない。なんじゃそりゃ。ああ、これだ。ね。パウロ分かったんです。ね。じゃあ、一体どういうバプテスマを受けたの？ね。まあ、洗礼、洗礼って書いてあると、聖霊洗礼、ややこしいんで、バプテスマって言いましょうね。まあ、座盤、水座盤ね。バプテスマ。じゃあ、どういうバプテスマを受けたんですかって。あ、ヨハネのバプテスマ。 あれ、アポロの時覚えてます？アポロもそうだったでしょ。前見ましょうか。ピッ、ね、ヨハネの洗礼バプテスマしか知らなかった。同じ状態なんですよ。つまりアポロもエペソの弟子たちも似たような状況だったってことが、霊的にね。でパウロはね、分かったんです。ああ、彼らに足りないもの分かったね。いやね、バプテスマのヨハネはもちろんね、水のバプテスマ、悔い改めのバプテスマ大事ですよ、受けるんですよ。でもその後から来るイエス・キリスト、イエスを信じるように詰めてきて悔い改めのバプテスマを授けたのです。で、あ、そうかということになって、イエス様の名前によって、ね、なんだ、洗礼を受けて手を置いたら何が下りましたか？聖霊が下ったんですよ。約束の聖霊、ね、このバプテスマのヨハネがどういうふうに教えてたか覚えてますか？バプテスマのヨハネはこういうふうに言ったんです。ルカの3の16、一緒に3、はい。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。その方は火と火であなたたちに洗礼をお授けになる。前からちゃんと言ってたんです。聖霊のバプテスマについてね、もうヨハネの時代から、バプテスマヨハネの時代から、私は今水で邪魔やってるけど、ね、イエス・キリストが来られて、聖霊によってバプテスマ授けるよ。これがヨハネのメッセージだったの。そのメッセージ、イエス様も同じこと言ってます。使徒の働き 1-5-3、はい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。これ、使徒の働き 1-5。手に昇る前にね。さて、1章が終わった後、2章で何が起きたか、覚えてますか？使徒の働き2章。何が起きましたか？聖霊が下って、ね、ペンテコステ、ね。ね、燃える、こう、火がね、下のように分かれて、威厳で話し出して、ね。それが約束の通り、約束の聖霊が下ったんです。わかりますか？だから、バプテスマのヨハネも言ってたのも聖霊のバプテスマ。ね。イエス様が言ってたのも聖霊のバプテスマ。聖霊の力を受けるよ。ね。これを言ってたわけです。だから、ね、これを、彼らは、ね、アプロでやってるもそうだし、エフェソの弟子たちもそうだし、彼らが必要だったのはこの聖霊のバプテスマだったんです。ね。じゃあ、ここ大事なんですけど、この、ちょっとね、説明しますけど、すべての信者は、一緒に言いましょう、さん、はい。すべての信者は自分の霊のうちに聖霊を持っている。これ、聖霊の内住と言います。聖霊の内住、言ってください。聖霊の内住。聖霊の内住。ローマ 8-9 読みましょう、さん、はい。キリスト、霊を持たない者は、属しています。これね、ちゃんと押さえて、イエス・キリストを信じたときに、キリストの御霊は私たちの心に住んでます。これちゃんと分かってないと、聖霊様いないのってことになる。いや、いるんです。ね。イエス・キリストを信じて受け入れます。心の中にお入りください。アーメン。やりましたか？イエス様キリスト、イエス・キリストを受け入れましたか？アーメン？ね。ってことは、イエス様は心の中にいる、いない？いる。見える？ね、見えますか？見えない。キリストの御霊として、聖霊としてここに内住してるんです。うちに住んでる。ところが、そこで終わりじゃないんですね。ね、じゃあ、しかし、さん、はい、読みましょう。しかし、魂、心はまだ聖霊でいっぱいに満たされていない。この魂に聖霊が上から注がれて力を受けることを聖霊のバプテスマと言います。聖霊のバプテスマ受けた後はね、続けて聖霊に満たされていくわけですね。この違いを分かってないと、聖霊ないのってことになります。聖霊、イエス・キリストを信じた人は誰でもキリストの御霊持ってる、持ってない？持ってる、持ってるんです。持ってるんだけど、心はどうかと、ね、この霊、魂、体、この図よく使いますよね。私最近これにハマってる。あ、こういうことかって。私ね、分かんなかったの、この今日はね、レーザーポイント。いいね、これね。前、指でこんなことやってた。ね。この霊のところにはね、イエス・キリストの霊、御霊、聖霊が内住してるんです。いるんです。霊は 100% 救われてます。完全に救われてます。イエス様共にいて離れないと言いました。ハレルヤ。聖霊持ってますか？聖霊うちに住んでますか？確認してください。います。イエス様信じたんだったら、ところが、問題はこの青いところ、 魂、魂って言うと分かりにくい人は心と言ってください。心、皆さんの心はどうですか。心コロコロ、心は変わりやすい、コロコロ変わるから心って言うんですコロコロ変わるんだな、これがね。ここは変わんないですよ。霊はもう 100% 救われてない。心の方がある時は晴れるやー、ある時は日曜日来ると晴れるやー、月曜日だななんでこんな心が変わるんだろう。まだ完全には救われてないんです。もちろん体験しました。イエス様信じた時嬉しかったでしょ。イエス様の愛体験しましたか。賛美するとき涙があって、主の臨在感じて、ね。魂は体験はしてるんです。でもいつもじゃない。時々精霊の満たしを失ったり、力感じたり、なくなったり。だこれを保ち続けるのはこれ私たち自分の責任なんです。一発でポンってもんじゃないんです。霊の救いはイエス様信じたときに完全に救われたけど、魂の部分は精霊に満たされ続けるように努力しなきゃいけないですね。で最初にその聖霊の力、油注ぎ、バーって受けるのが、これ、洗礼の、聖霊のバプテスマと言います。わかりますか？この違い分かってくださいね。だから、ちょっと一つ戻ると、ね。聖霊様で、私の心を満たしてください。収めてください。私の心を神の国、聖霊で収めて、力で満たしてください。求めなきゃいけないですね。これ求めるのは私の、ね、ほっといたらできるってもんじゃありません。求めなきゃいけないですね。その聖霊の、わかりました？この違い。聖霊の内住と、これね、よくごちゃごちゃしてるんです。いろんな議論があるんです。でもね、私が聖書からはっきり理解したのは、あ、霊と魂違うんだ。霊は救われて、御霊内住してる。ね。自覚してようとしてないと、イエス・キリストを信じた人には聖霊宿ってます。アメン？ただ、心はまだ満たされてないです。ある時は満たされ。ある時はそうじゃなかったり。だからこれは続けて求めなきゃいけない。霊魂体が変わって、魂が満た精霊に満たされて力を受けると体が変わっていくんです。体っていうのは例えば表情、皆さんマスクしてるから表情から笑ってみましょう、まあ、これぐらいは手でやってもできるんだけど、ね、内側から本当作り笑いじゃなくてね言葉が変わってきます。肯定的な言葉、積極的な言葉、行動が変わってきます、ね、それが体。そして今度は周り、家族が変わり、職場が変わり、学校が変わり、人間関係が変わり、ね。こうなっていくわけですね。霊、魂、体。で、じゃあ、私たちはこの聖霊に満たされるように、聖霊のバプテスマ、どうしたらいけないか。ね、ルカ 11-13、3、はい。まして、天の父は求める者に聖霊を与えてください。アメン。私、この御言葉好きですね。聖霊の力、自分にはない。ね。自分はまだ満たされてない。何かが足りない。皆さん体験したことありませんか、ね、イエス様信じたんですよ。聖霊の力も体験したんです。でも何かが足りない。アポロのように、エペソの弟子のように、何かが足りない。でも聖霊の力求める者には主を与えてください。ハレルヤ。信じますか。これ御言葉の約束信じますか。これ、仁さんが約束したんじゃないんですよ。仁さんがそう言ったら言わないですよ。聖霊が言ってるんです。ね。求めるものには何を与えてくれる？聖霊を与えてくれる。アメン。信じるものはその通りになりますように。ね。これ、この文章の前後を読むと面白いんですね。なんだっけ。子供がパンくださいっていうのに、石を与えるお父さんいますか？いますか？お父さんたちちょっと手を挙げてください。お父さんたち。子供がパンくださいっていうのに石与えますか？あげないでしょ。ね。子供が魚くださいっていうのにサソリ。サソリは日本にはいないね。ミャンマー多いんだけど。ね、サソリ与えますか？与えないでしょ。なとしたらなおのこと。天のお父さんが一番良いもの、求めるものに何？何与える？聖霊与えないことがあるでしょうかって。イエス様わかりやすいですね。一番良いものは聖霊です。聖霊の中に全ての祝福があるんです。それを与えてくれるんですって。ね。だから私たちは、まず求めなきゃいけない。ね。聖霊の力を受ける方法。難しくないです。一番。何ですか？一番は？知ることです。私たちね、知らなきゃいけないですね。聖霊様って何？さっきのエペソの弟子じゃないけど、聖霊？な、聞いたこともない。聞いたことあるけど、なんかよくわかんない。父なる神様よく知ってますよね。父なる神様知ってますね。イエス様のこともよくわかる。 十字架復活、ね、聖霊というとんっていうクリスチャンね多いんですよ。これどこでも多いんです、本当に。日本の教会の中、いや日本だけじゃない、韓国もそうだし、ミャンマーもそうだし、イエス様の十字架復活救い福音分かるんだけど、聖霊っていうと何っていう人が多いんです。でも聖書を読んだら聖霊のことについていっぱい書いてある。そして聖霊の力がなければ信仰生活できません。不可能です。これは知らなきゃいけないですね。あ、そうなんだ。知ると欲しくなります。知らないと何これ怪しいんじゃないかってなっちゃうわけですよ。ね、必要です。あ、私に必要なんだ。知るっていうことは知識によって御言葉によって知ることもありますけど、自分の心、あ、足りない。自分の心、信仰生活何かが不足してる。これも知らなきゃ、自分の霊的不足、飢え渇き、これが分かんないと求めないんですね。まあ今のまあ生活もうまくいってるし、教会も毎週行ってるしいいんじゃないか。こういう人は聖霊の力下りません。どうでしょうか。自分をね、御言葉を知り、自分の霊的不足、飢え渇き知ったら、主よ与えてください。そしたら2番目なんですか。2番目は罪を離れるね。先週あのパンダネを取り除くメッセージをね、あのアブさんしてくれましたね。あの杉越の祭りね、このね月にね、あの始まるわけです。この月っていうか、その何 2,3 の月でしたっけ、ごめんなさいね。除光祭始まってね、この時期がそのパンダネを取り除く時期だ。先週のメッセージ聞きましたか。先週のメッセージ聞いた人、はい、パンダネ取り除いた人パンダネをね、パンダネって何って、私パンダネっていうか種をこうまくとパンが出てくるのかと思ったそうじゃなくてね、あのまあ霊的な意味ではね、私たちの心の中に入り込む悪い教え、罪、呪いね、そういったものを取り除きましょうっていう話なんですね。私たちが罪とそして聖霊様は一緒にいることができません。だから世の中の教え、否定的な考え、ね、今私たちあの金曜日の夜にね、あのなんだ、あの有害な感情から勝利するっていう学びをねやってるんですけど、いやー出るわ出るわ本当になんていうの、まあね、あの恐れね、怒りなんだ、あとね落ち込み、いっぱいでありましたよね。あとなんだ、もう妬みね、自己憐憫、うわー出るわ出るわね、こういうのがあったらね、聖霊に満たされないわけですよ、道理で。ね。邪魔なものをまず取り除きましょう。パンダネを取り除きます。アメン。パンダネ、ね。今回はね、杉越の祭りに向けて、パンダネを取り除く時期なんです。ね。イエス様が聖霊に本当に満たされたい。知ったら、その邪魔なものを一生懸命取り除けるんです。ね。そしたら受け取る準備ができます。そして3番目は何ですか ?3 番目は求めることです。求めるものちょうだいって、まあもらえたらいいかな、そういうもんじゃありません。激しく求めてください。主よどうしても欲しいです。うちの聖治ってあの、うちの息子の聖治ね、聖治がね、あの、何を求めたかって知ってます？釣りに行きたい釣り竿を買っていやー、あれはね、激しい求めなんですね。もうなんていうの？まあ、誕生日まで待ってろって、待てないって今じゃないと釣れないんだって。まあ、高いから諦めて、いや、ダメだって。もう、与えられるまで求める。激しく、繰り返し、諦めない。いやー、すごいな。あれくらい精霊求めたら与えられますよ。アメン？アメンですか？ね。釣り竿だってそんなに求め、で、結局ね、釣り竿をゲットしましたよ。自分の小遣いと私たちのを少し足してね、でこれだーっつってね、昨日行ってね、あの多分今メビ町で明石してるでしょ多分ね、あのそのなんだっけ、松原の向こうの灯台の近く行ってね、釣ったんですよ。これがもう こんなに嬉しい顔して、もう最初は釣れなくてね、穴釣りっていうんですか、よくわかんないけどね、私はしょうがないからもう付き合って椅子持ってるけど、釣れるまで見てやるってね、まあ時間かかったんですけど、諦めないね、こっちもダメだ、あっちも得るまで、ゲットするまで諦めないんです。で最後になってこうつって、わーって。で、私も一緒になって写真撮って喜んであげてね。まあね、楽しかったんですけど、そのぐらい、 魚一匹引くためにね、そんなに求めるかなって、時間とあれを通して。私たちが求めてるのは魚一匹じゃありません。何？聖霊。アメン。聖霊の力。聖霊の力が全てのもう祝福含んでるんです。求めましょう。ね。激しく求めましょう。一回祈って、まあ、終わる。な、これは何でもないや、いいや。って。ね。くれないんだろう、今は。とかね。なんか、そんなこと言わないでください。求めるものに与えるって聖書に書いたんだったら、与えられるまで。アメン？アメンですか？はい。後で詳しくやりましょうね。2番さん、はい。はい。何をしたとき？ね。主の言葉。ね。そうやって、なんだっけ、さっきの話は何かっていうと、エペソの弟子たち、ね、聖霊のバプテスマを受けました。異言をして、予言をして、まあ、12人ぐらいだったんですって。で、その12人たち、ね、もう一緒に、ね、ユダヤの街道で教えたんですけど、何を教えました？ユダヤ人の街道で？何を教えましたか？神の国のことについて大胆に論じ、ね、この神の国、って何でしょうっていうのがね、これ結構鍵なんですね。ね、神の国って何？何ですか？神の国。まあ、大体の人は天国って言うんですね。イエス様信じたら天国。うん、もちろんその通りです。でもね、パウロが神の国をどう理解していたかっていうのは、この御言葉を見るとよくわかります。ローマ14の17、3、はい。アーメン、ね、神の国を何かね、死んだ後行くもんだ、ね、天国に行くんだ、こう取られてると、この地上で聖霊なんか神の国ないんです ね、 ね、天に増します我らの父よ、皆が甘えさせたまえ、次何でしたっけ、御国を来たらせたまえ、御国に行くんですか来るんですか、御国に行くの来るの、来る、どこに、この地に、アメン。天で行われているように、地でも、心でも、教会でも、家庭でも、職場でも。アメンですか？これが神の御国の概念です。神の国の概念、死んだら天国と思ってたら、死ぬまで体験できないと思います。でもね、すでに神の国は私たちの心の内に。ね。聖霊によって与えられる義と平和と喜び。神の国って言ったらこれだと思ってください。何によって与えられますか？何によって？ね、強調します。ね。聖霊によって、聖霊の力を受けるときに、聖霊の力に再び燃え立たされるとき、今日の賛美にもありましたよね。ね、再び燃え立たせて、ね。一度満たされてもね、まあ、その火がふーんというときあるんですよ。皆さん体験したことありますか？ね、誰でもこれあるんです。だから常に求めなきゃいけないですね。再び燃え立たせてください、ね、パウロがテモテの手紙に書いたんです、ね、神の賜物聖霊をね、再び燃え立たして力と愛と慎みの霊、ね、聖霊によって与えられる何ですか？義と平和と喜び。これはね、死んでから体験するんじゃないんです。今今日イエス様信じた時からこれ体験できるんです。聖霊の内住、もうすでに霊、自分の霊にはあるんだけど、この魂の部分がまだ体験してないんです。もしくは体験したけど忘れちゃったんです。それを聖霊様に求めていきます。義、正しく、ね、平和、心の平安、感情も満たされます。ね、ね、義と平和と、なんだ、喜び。ね、私この有害な感情をやりながらね、いやー、混沌と自分にこれ必要だなと思って、ね、イエス様信じたけど喜びがない。イエス様信じてるけどなんか平安がない。そういう人いますか？私ね、それでした。感情の波、いつもこうで。平安がない。なんか喜びがない。でもイエス様信じちゃったからやってるの。なんかそんな信仰生活。なんかが足りないんです。なんかが。神の国。今心に。ね。ね、そうしたときに、この、なんていうのかな。神の国について、ね、あ、最初なんだっけ、ユダヤ人の街道で2ヶ月教えたけど、まあ、恩出されて、ね、今度はティラノという人の街道だっけ、ティラノだっけ、ごめんなさい、ティラノ、 のという人の行動で毎日論じていた、ね、このようなことが2年も続いたんだって。ここでも何を教えてましたか。神の国ですよ。神の国って何でしたっけ、ね、聖霊によって与えられる義と平等と喜び、このね神の国について、ね、イエス・キリストを信じる者は聖霊によって今祝福入る、ね、死んだら天国じゃなくて今御国、ね、義と平和と喜びだよ。この神の国のメッセージを教え続けて2年やってたら、ね、最初は12人、それが広がって広がって広がって、アジア州に住む者はユダヤ人やギリシア人で誰もが主の御言葉を聞くことになった。すごいですね。アジア州に、アジア州っていうのはさっきの地図見ましたけど、これね、前これやったでしょ。アジア州ってここのことです。アジアっていうか中国インドとか東南アジアじゃないんですね。アジアっていうのはこの地域のことを言ってたんです。小アジアって言いますけどね、今のトルコ共和国のとこね。はい、前覚えてますか、あのパウロがね、こっちのアジア州に行こうとしたら聖霊がダメ、禁じたんですね。なんでだろうってね。で他のとこ行ってもね。でも その後にこのマケドニアに渡って、ね、アポロに行って、アポロじゃないや、アテネコリント行って、今ちゃんとこっちに戻ってきたんです、エペソに。で今このエペソで大リバイバル、神様の時っていうのがあるんですね。でね、あの黙示録の7つの教会っていうのがあるんですよ。黙示録にあの教会に書き送れってあるでしょ。あの7つの教会全部ここにあるんです。ということはこの時代教会がたくさんあったということです。そのぐらいリバイバルしたんです。なんでここに住む人みんなが主の福言葉聞いたって、御言葉聞いたの。私これ読むとね、うわーって、どうやってこんなリバイバルしたんだろうって知りたくないですか。知りたくありません。なんかアブさんみたいな言い方だけど、なんとかありません。ね、アブさんのメッセージ聞いて、なんかそういう言い方なんですけど、ね、知りたくありません。ね、ここに秘訣があるんですよね。ね、弟子たちが神の国のメッセージね。私この広いアジア州の人がみんなそのなんかティラノの行動にいたと思いますか。入りきらないでしょ。ね、そんなどでかい街道を建てた、そんなこと書いてないし。どうやったかっていうと。最初は何人でしたっけ。最初何人、12人、彼らが聖霊のバプテスマを受けた。神の国が今義と平和と喜び理解した。黙ってらんなくなったんです。証ししたんです。で他の人たちも聖霊を受けたんです。それが伝染して伝染して伝染して、ね、弟子が弟子を産み、その弟子がまた弟子を産み、そしてまた弟子を産み、それで最後はこの地域全部の人が福音を聞いた。これがリバイバルの主の戦略です、ね、弟子作りの連鎖反応と私は呼んでます。まあ再生産と言ってもいいんだけど、連鎖反応の方が分かりやすいでしょ、ね、どんどんどんどんどんどん。皆さんコロナだってね、こんな1年のうちに全世界に広がったんですよ。イエス・キリストの DNA 全世界に広めます。アメン。イエス・キリストの聖霊の力を受けた人が、またその聖霊の火が燃え移っていくように、ね、火がどんどんどんどん移っていく、まあ、焚き火やってるとよく分かると思うんですけど、私もこの間焚き火の手ほどきを打ってて、小さい火がね、だんだんだんだん、最初はこんなこう細いところにこうなんか小さい火つけたら、ね、それがだんだん大きい木に移っていってね、面白いです ね。リバイバルも最初は小さな火なんです。皆さん12人バカにしないでください。ここ何人いますか今、ね、こんなにいっぱいいて、ね、12人が本当に洗礼受けたら、聖霊の力を受けたら日本がひっくり返ると信じます。アメンですか。そういえばイエス様も12人でした ね。エペソの12人、ね、人数じゃないんです。多いか少ないかじゃない、本気で聖霊の力を満たされた人がイエスキリストを明かしたときに、このアジア全部がリバイバルした。わー、なんかワクワクしてきません。ね、ワクワクしてくる、ね、私は夢見るんです。この津田が OVMC が、ね、弟子なんか作りセンターね、使徒的弟子作りセンターになってね、ここから聖霊の火が燃え上がってきて、ね、弟子が弟子をまた弟子を、ね、それこそ焚き火のようにふわーっとね広がっていくことを夢見ます。一緒に夢見ましょう。アメン。 そのビジョンを持って今までね30年以上やってきたと思います、ね、きっと実現します、ね、ここから津田から世界へ、世界から津田へ、アメン、ね、それがねこの聖霊の日、聖霊の力を受けた人たちによって、エペソが2年間ですよ、たった2年、すごいことですよ、たった2年でこの地域全部がひっくり返った。このようなことが日本でも津田でも四国でも起きることを信じます、ねね、使徒の働き1-8、3、はい、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けます、あ、力を受ける、そう、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン、ね、これ使徒の働きの全体のテーマです。皆さんよくご存知ですよね。しかし聖霊がね、あなた方の上に聖霊が下るときに何受けますか、何受けますか、力を受けます、ね、証の力、奉仕の力、生きていく力、喜びの力、希望の力。もし皆さんこの中で力足りない、希望の力、喜びの力、平安の力がない、聖霊求めてください。聖霊に満たされること、ね、まずは知ることで、聖霊ってどんなお方、もらう、聖霊満たされてどういうことなの、聖書から、そして自分の不足を知ってください。そうするときに、ね、そしてパンダネを取り除く、罪から離れる、ね、怒り、ね、恐れ、そういったのを満たされたら聖霊満たされるわけがない、ね、邪魔なものを取り除きましょう、ね、そして求める。案外ね、近いかもしれません、この約束。期待することです。信仰ですね。あ、私も満たされるんだ。このようになるんだ。それが信仰、ビジョンというのは信仰です。ね、今ないけど、目閉じると目に見えるかのように。ねね、そしてそのリバイバルは私から。ねね、3、はい。皆さん聖霊の力を受けてますか？以前受けたけど今はどうでしょうか？もしくはまだ体験してないでしょうか？ね、ね、受けます。そして受けたらどうなるか、ね、私このメッセージ作るとき本当に、ね、こう自分が問われました、ね、ああ自分の中に何かが足りない。さっきのアポロのようにイエス様のこと語ってるんですよ、大胆にアポロみたいに、何かが足りない。エペソの弟子のように何かが足りない。上渇きが出てきました。主よ、私を聖霊の力で再び燃え立たせてください。神の賜物で再び燃えた力と愛と慎みの霊、神の国、私の心に義と平和と喜びで、聖霊によって与えられる義と平和と喜びで満たしてください。まずは知ったんですね。そしてパンダネを取り除く、罪から離れる。これをね、本当に自分がまず自分の中に聖霊の力がないんだって、今自分の不足がね分かるとですね、求めるしかないなって。これ、ね、頑張ればできるんだったら自分の力でやりますよ、ね、でも限界ですね、うん、でもね、やっぱりこの解放の学び、そしてその後に続くこの有害な感情からの勝利の学びを通して、ああ自分がね邪魔になってたものがいっぱいあったなって、罪、呪い、サタンの妨害、ね、そしてそういう怒り、恐れ、否定的な考え、世の中の教え、そういったものがいっぱい心、魂の分野にこう塞がってたから、聖霊様内住してるんだけどそれが影響できなかったんですね。自分の中でそれを取り除く作業、今でもやってます、ね、でも皆さん、解放の学び何のため受けますか？解放されて、ああよかったで終わりですか？有害な感情からの勝利、ああ自分はねハッピーになってよかった、それで終わりですか？いいえ、そのパンダネを取り除いた後に聖霊の力に満たされるため、アーメン、証人になるためです。そのための今プロセス途中にあるんです。解放の学びもちろん素晴らしいですね、サタンの呪いと縛りから解放されてどんなに嬉しい、ね、でも一発で終わりじゃないですよね。続けてやりますよね。有害な感情もちろん学びますけど、2回3回聞く中でまだ怒りがあったり、 まだ恐れがあったり、取り除いていく中でだんだんだんだん、ね、精霊の力満たされて証が、ね、証生まれていく。で、私このね、まあ修法にもあるからもう言ってもいいと思うんですけど、なんで結局この1年間もうね、ミャンマーに当分戻れないっていうんで、もうね、これはもう1年間日本にいましょうって決めました。つまり今年度、来年度になるのか、その、ね、4月から3月末まで、2022年の3月末までね、1年間ね、いますね。で、その中で、この津田でね、この精霊のムーブメントの中に共に入れることはね、本当に私にとって祝福です。ね、まあ、もちろんね、ミャンマーでやることもあったんでしょうけど、今、主は何か、なぜか知らないけど閉ざしておられる。いつか戻ります。主の御心、主の時に。でも、今、主は、この津田の OVMC の、この共同体の中で、共に主に仕えて、ね、共に変えられていくんだ。今、津田も大きく変えられつつ、あることを感じます。この共同体。感じてますか？聖霊によって、この、神の家族、今、新しくされています。で、聖霊の力ってね、私ね、前、思ってたんだけど、個人的なもんじゃないな、と。共同体で受けるんだなって思いました。ね、一人でなんか力に満たされてハレルヤそういうもんじゃなくて、もちろんそういう時もありますよ。いろんなケースを見るとね。でも多くのケースは神の家族、共同体、教会として受けるんです。ペンテコステもそうでした。エペソの弟子たちもそうでした。ね、一人が変わっていくのを見て次々これがね伝染していくんですよ。一人で頑張んないでください。皆さん、もしこの中で聖霊の力に対して自分が足りない、何かが足りない、キリストの体であるお互いの同士に助けを求めてください。一人で頑張ってても多分変わりません。まあよっぽど山に変わってしようやるならいいんですけど、まあ、そうじゃなくて普通はね、共同体で一緒に変わっていくんです。お互いに祈る中で、お互いに罪を告白する中で、弱さをオープンして受け入れ合う中で、私はそうでした。この津田のね、共同体に来て、ね、いつもだったらね、日本にちょっと来て、さっと帰っちゃう。なかなか共同体の味って味わえないんですよ。私ね、宣教師っていうのは、こう、いつにもこう動いてるからね。今回は長くいられるんですね。本当にね、ああ、キリストの体につながってる恵みってこういうもんかな。ね、弱みも、痛みも、ね、オープンして、祈ってもらって深くつながっていく中で、前も言ったけどね、こっちがつながってくるとこっちもつながってくる。 うまくできない。こうね、十字架ね、聖霊の力、共同体として一緒に求めましょう。アーメンですか？一人で頑張んないでください。うまくいきません。横にいる兄弟姉妹とつながって、共に聖霊を求めていくときに、ここに火が下るんです。この群れに下るんです。そして津田が使徒的弟子作り宣教センターになって、この火が四国、日本、全世界に広がってきます。私はそれをビジョン見ます。一緒に立ち上がってですね、賛美していきましょう。このね、この賛美する中で、私たちね、自分に宣言しましょう。ね、聖霊の力を受けます。ね、聖霊は教会で受けるものです。もちろん一人で受けることもありますよ。でも多くは共に集まり祈るときにキリストの体が変えられていくんですね。ね、リバイバルは私の心から、あなたの心から始まります。ね、それが霊、魂、体、周りに広がっていくことをね、求めて。ね、皆さん、お立ちになってください。お立ちになれる方はお立ちになって、この賛美を一緒に賛美するときに祈る心で激しく求めましょう。ね、主を与えてください。どうしても欲しいです。今のままじゃ私足りないです。何かが足りない。主を、聖霊の力を注いでください。前体験したけど今忘れてる。ないです。 OK です。求めれば再び燃やされます。注ぎたまえ。
たまえ。我が心に主の教会に雨を降らせ、リバイバルをきたらせたまえ。この地の上に
受ける価値、
受ける価値なき我ら見前に進み祈る。
触れたまえ、我が心に、主の教会に、
主の教会、
雨を降らせてください。リバイバルを与えてください。
リバイバルをきたらせたまえ。
この地の上に、
この地の上、
この我が心に、主の教会に、
主の教会、
雨を降らせてください。聖霊の雨を下してください。
リバイバルをきたらせたまえ。
この地の上に、
この地の上、
一斉の声でお祈りましょう。聖霊を与えてください。声を出して主に激しく手を挙げて求めましょう。主よ、聖霊を下ってください。聖霊のバプテスマを与えてください。主よ、あなたが必要です。聖霊の力が必要です。聖霊が必要です。どうか主よ、我が心に、主の教会に、この四国に、日本に、聖霊のバプテスマを与えてくださいますように。主よ、どうか聖霊様、あなたが必要です。聖霊の力が必要です。聖霊に満たしてください。聖霊のバプテスマ、炎を下してください。聖霊の雨を降らしてください。この教会に、私の心に、日本に、四国に、どうかしよう、私の職場、学校、教会に、どうかしよう、聖霊を満たしてください。聖霊様、どうかしよう、どうかしよう、私たちの祈りに切に応えてください。犯罪を取り除きます。罪を取り除きます。罪から離れます。主よ、あなたが必要です。聖霊が必要です。主よ、届いてください。聖霊注いでください。あなたの力で満たせないとどうやっていきますか。主よ、あなたを求めます。この地に、この国に、日本に、私の心にから、どうかリバイバルを起こしてくださいませ。お願いします。主を満たしてください。主の御霊よ、触れたまえ。主の御霊よ、
主の御触れたまえ。我が心に、主の教会に、雨を降らせ、リバイバルをこの地の上に。
この地の上に、
この地の上、
この地の上に、
この地の上に。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤの全土は、思いサラビア、サマリアと地の果てにまで私の証人となります。主よ、約束を信じます。聖霊の力が下るときに、私たちキリストの証人として、津田だけじゃなくて、香川で、四国で、日本全国、そして全世界、地の果てまで私たちを使わせてください。その目的のために、今私たち主の前に求めます。主よ、聖霊の力で満たしてください。聖霊のバプテスマで、聖霊の炎を下してくださいますように。新しい出発が必要です。新しい始まりが必要です。 主よ、どうかこの杉越祭りの時期、パンダネを取り除き、炭から離れ、邪魔なものを取り除き、主よ、あなたの御前に出て、主よ、この力を受け取ります。約束の聖霊を受け取ります。もらえるまで諦めません。どうか主よ、その力で満たされる時、リバイバルがこの私の心から始まりますように、リバイバルがこの教会から始まりますように、ここにいる一人一人の心、家庭から職場から学校からリバイバルが始まることを宣言します。どうかしよう、聖霊の力で私たちの人生、私たち日本、世界を変えてください。私たちにビジョンを見させてください。この津田のOVMCから、津田から世界へ、世界から津田へと言ってきたこのビジョン、今それを見、この目で見ます。この仲間たちと共に見ます。この共同体、キリストの体でその魂を勝ち取っていくビジョンを見ます。エペソでの大リバイバルが起きたように、この日本で、この津田から、この仲間、愛する仲間たちと共にそれを見ることを喜んで受け取り、感謝します。感謝して主に栄光を捧げて、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
ではそのままメッセージに応答して献金の時を持ちたいと思いますので、ご準備のある方は準備していただいて、力と愛と慎みとの礼を持って献金を捧げていきましょう。
心に イエス様、今日のメッセージを心から感謝します。霊、魂、体、すべての面において聖霊様で満たしてください。本当に激しく求めます。そして一人一人使わされた場所で世の光、地の塩として豊かに用いてください。あなたに期待します。そして もっともっと祝福してください。激しく求めます。でもっともっと献金させてください。そして御国が広がるために豊かに用いさせてください。あなたに期待します。イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。じゃあ最後に注ぎ玉を持って栄光を開始していきましょう。
イエス様、今本当に心からあなたを慕い求めます。聖霊様が本当に大雨のようにしてこの乾いた私たち一人一人の心の中に、また日本中の多くの方々が本当に飢え渇いて干からびた心を持って本当に苦しみの中で戦っておられます。イエス様、どうぞこの飢え渇いた心の中に、飢え渇いた地に あなたが聖霊を通して豊かな恵みを注いでくださり、お一人お一人が神様あなたの愛を受け取って立ち上がっていくことができるように、変わることのないイエスキリストの十字架の愛を多くの方々が本当に知ることができて、神様癒されて回復をいただいて罪が許されて立ち上がっていくことができるように、主が今お一人お一人を神の子として本当に招いてくださっていることを心から感謝をします。私たち聖霊を求めます。イエス様どうぞあなたの豊かなこの清い霊で満たしてください。溢れるばかりに主を満たし続けてくださるようにあなたを求めます。聖霊様求めます。主を十分に本当に満ち溢れさせてくださって、この新しい一週間もあなたに満たされ、主イエス様あなたとご一緒に歩んでいきますから、一足一足を導いてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人を本当にイエス様の御名によって祝福します。心と体と霊がこの霊に満たされて健康であることを求めます。主イエスキリストの御名によって感謝して栄光をお返ししてお祈りいたします。アーメン。イエス様に感謝します。ハレルヤ。